ですから、あなた方のロークが無駄になることはない、と題しまして、新約聖書第一コリント15章58節です。ですから、私の愛する兄弟たちを、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は私たちのロークが主にあって無駄でないことを知っているのですから。アーメン。今日も決して変わることのない御言葉を灯台として握りしめ、信仰によってその報いを豊かに受け取るこれからの歩みでありますように。それではパスタ、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。素晴らしい主イエスの名前を賛美いたします。主は私たちのために十字架上で傷を負ってくださり、すべての苦しみをイエス様ご自身に担われて死んでくださり、そして復活されました。この素晴らしいイエス様を褒めたたえ、今この礼拝の初めのひととき主に祈りたいと思います。ハレルヤ。愛するイエス様、十字架というあのむごい十字架形の上にあなたが釘付けになってくださり、その手に足に脇腹に突き刺され穴を開けられ、そして私たちのために死んで身代わりとなって死んでくださいましたことを感謝いたします。そしてあなたが死に勝利し復活されてくださったこの望み、それに我らに永遠の命が与えられ、罪が許され清められ、神の子供とされる特権が与えられているこの望みを感謝いたします。今主よ、あなたがお語りください。このしもべらの唇にあなたが清い御霊の炭火を持って清め、またこれに預かる人々の耳を清め、ただあなたの命そのものを、あなたの栄光そのものをいただき尽くすことができるこれからのひとときでありますように、主よ、あなたに願い求めます。どうぞこれからをイエス様、あなたが支配してください。すべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。先週もですね、公園大学の方から、また再び、キム・ヒョンジュン博士が、来日され講義を取られました。また今回ですね、キム先生のみならず関心号博士も、ね、あの公立、公園進学大学のその設立総長で、もうとても忙しくて、ね、公園大学のみならず、ピットモントとか、また、ね、長老教会の中でも本当に重要な立ち位置を占められておられる、世界中を飛び回っておられる関心号博士が、ね、この日本のために2日間時間を空けてくださり、そして、ね、講義を、今回取られました。しかも水曜日の夜の集会においては、菅先生自らがメッセージをされてきました。菅先生は確かにですね、本当に素晴らしい器で、御言葉の解き明かしにおいても、また、そのヘブライ思考における御言葉の、ね、その導き方においても、本当に素晴らしいメッセンジャーであるんですけども、ただ素晴らしいだけじゃないんです。皆さんのために、福音のために、イエス様のために、本当に痛みを負って、牢を負っておられます。先生は、ね、日本に来る前でも、それまでアメリカにおられ、そしてそこから韓国に来て、韓国からそのまま、ね、日帰りで日本に、来られて、そしてその翌日から早速、もう朝の10時から、ね、夜の9時頃までのそのずっと講義を捉えるというその牢で、飛行機も長時間乗っておられますから、もう足が本当に棒のようなんです。肩も本当に石のように硬かったんです。この
ですね、ロスに着く前の行ったところは南米だったそうです。南米の方でもう奉仕されて、そのまんまロスにいて、ロスの方からまだ韓国にいて、韓国の方でまだ ちょっとだけ奉仕をして、まだその足でまた空港に戻り、日本に来て、横浜に着いたのは12時くらいでしたか、もっとでしたか。
そうですね、12時ぐらいでしたね、
12時ぐらいでした。でその翌水曜日からは朝私たちで一緒に東京の方に行かなきゃいけないんで、朝7時に出発して、それでまあ横浜にもろもろ帰ってくると、まだそれが9時とかなっちゃって、だからもう本当にすごいスケジュールをこなしている。多分私がついていたら私の方がもうバテると思う。自分の体をね、本当に捧げ物として生きるというこの生き方っていうのはこういうものなのかなって本当に思いました。で皆さん会ってみたらすごい素朴な方でしょ、ね、本当に素朴で気取ってるところは何にもなくて、だから思いました、あ、これ超一流っていうのは本当にこうやって素朴なんだなって。私たちさ、美味しいもの、高いもの、美味しいものね、食べていても、これ3日食べるとね、もう嫌になっちゃうんだよね。おしんこと、ね、納豆と、ね、味噌汁がすごい、欲しくなるじゃない。それと同じように、あ、そうか、人というのが超一流になっちゃうと、あんまりこう、着飾っていない。本人そのものが超一流だから、他のもので飾る必要ないんだなと思って、なんか目指せっていうね、なんかもう一つの目標ができて本当に感謝でした。ですね、今回菅信吾先生が来てくださったのは、前回キム・ヨンジョン博士のこの来日して、この日本でちょっと驚いたということなんですね。で日本で驚いて、日本がこんなに福音を述べ伝えた時にわはは笑って、そしてアーメンしてね、もうハレリアして、そして泣いたりで、これリバイバル聖会じゃなかったよね、前回セミナーだったんですよ。セミナーだったのに、なんかみんな笑ってみんな泣いたりね、そして奥義に預かったり、祝福されたり、心が明るくなったり、もう大変でしたね。大体ね、私がね、この日本に住んでて、30何年、そしてあらゆる先生たちのその通訳で飛び回り、まあ、いろんな先生方と、こう、ね、その場を分かち合ったことがたくさんあるんですけれど、ですね、こんなに笑って、こんなに命に飛んで、こんなに幸せで、そして、ね、心が豊かになって、初めてなんですよ。実は私も先生方も日本というこの国に対するそのイメージというのが、どうしても福音が入りにくい、ね、で心が熱くならないで、ね、日本って、ね、世界の、ね、研究しなければならない対象だそうです。この福音に関しては他のことはね、良いもの、日本をよく見習うんですね。真似するんですよ。この福音だけは真似しない。ということなんですね。だから、世界のこの選挙ということにおいて、日本というのは、研究しなければならない対象だってことを言ってました。
もうなんでこんなに福音の種をまいてもまいても根付かないのか。それが不思議でしょうがないから、研究対象になってるんですね。
嬉しい時でも、あんまり笑わないですね。で、真理が分かった時っていうのは、なるほど、つって、インテリジェンスなんですよ。わ、すごいじゃなくて、なるほどね。このなるほど、これやめた方がいいと思う、私。アーメン。そうなりますように、そうなってほしいです。そうさせてください。あなたのなさったことは真実で、まことです。ね、こういう本当に正しく、ね、そのなさった方を褒めたたえ、そして自分にもなることを願い、これが本当に福音にあって、私たちが幸せにならなければならないその、ね、奥義なんですけど、どうしてもこのアーメンが本当に乏しいですよね。
アーメン、アーメンがとっても大事なんですけど、そのアーメンが、肝心のアーメンが乏しいと、ね、せっかくのもう御言葉の種がまかれても、それをカンって跳ね返すようなものですからね。アーメンはとても大事です。アーメン、これはあなたのおっしゃる通りです。真実です。 自分自身と混ぜ合わす、その秘訣の言葉がこのアーメンだからです。でですね、今回、関心言博士が来られて、で本当に嬉しかったんですね。こんなにも忙しいスケジュールの中縫って来られて、でそれで、本当に来る聞いたことは嬉しかったです。でそれで実際会った時も本当に嬉しかったんですけども、講義を捉えてですね、でそれで関心先生が、まあ、疲れてらっしゃるからね、まあ、足を揉むということをして、足を触れた時、その嬉しさはちょっとね、心の痛みに変わりました。本当に石のように固いんです。辛かっただろうな、本当に大変だろうな、休みたいだろうな、けれども主の福音のために働かなくてはならない。でそれでもう休みなく、ずっと飛行機で揺られて、車で揺られて、そしてもうパンパンに鉄のようになってしまった足、それも本当に揉みながら心刺されました。カン先生は、ポール・ガン、ポーロというそのクリスチャンネームがあるんですけども、ね、使徒パウロですね、パウロも本当に当時石打ちの刑にあったり、鞭打ち、ね、39回の石鞭打ち、もう鞭を一度打たれるだけでももう肉が飛び散って、もう血しぶきがもうあちらこちらに飛んで、そんなむごい鞭打ちを、ね、39回も受けて、もう普通だ、ショック死しても構わない、おかしくないような、そんなきつい刑を何度も受けて、ね、船が難船したり、また、ね、盗難にあったり、ね、強盗にあったり、あるいは偽キリスト者の難にあったり、そうやって多くの牢を追ってきたパウロ。パウロの体はどれほど、もうあちらこちらに傷跡があるだろうか、どれほど、ね、顔がこわばってしまっているところもあるだろうか。パウロ目が悪かったと言われるんですけど、もう本当に、ね、目が悪いだけであるのが本当に不思議であるような、きっとパウロの体を見たらもう傷だらけで、どんなに大変だったろうな、思わざるを得ないですけど、何かそれを感じました。そのポール・ガン先生のその、ね、体を、凝ってるところを揉んであげているうちに、でね、生徒たちが寄ってきました。ね、マヨ先生も、ね、先生の肩を本当にさすりながら、あ、本当にこの体でもって福に伝えて、使えてこられたんだな。本当に心痛くなりました。この、ね、ガン先生を見てるように、本当にキリストの姿を見ます。イエス様は十字架にかかれました。皆さんのために、皆さんの身代わりとなるために。イエス様、あのむごい十字架で釘打たれたんです、ね。この十字架、この十字架の手、足、そこに穴を開けられたんです。貫かれたんです。釘でもって。何のため？皆さんのため。皆さんの痛みをイエス様が身代わりになって味わうために、罰を受けるために、イエス様は来てくださった。このイエス様の福音、そして福音のために働く、ね、パウルやその他の働き人たち、彼らが本当にキリストに救われた時、それは嬉しかったでしょう。けれども同時に皆さん、キリストが痛まれたということ、これをはっきりと知り、心に皆さんも痛みを覚えて、そして本当に、あ、こんなにもイエス様は、こんなにもこの働き人は苦労を負ってくださったんだ、その志を持つこと、これが本当に福音にさらに入っていく、その第一歩になっていきます。でここにおいて、カン先生、ね、今日のこの箇所はカン先生がなぜそこまでロークを追われてここまで走り続けてこられたのか、ね、いろいろな苦難があったでしょう。カン先生自身も本当に有名になればなるほど敵対する人も現れます。多くの牢を追いました。北朝鮮に捕らえられて牢獄に入れられたこともありました。本当に体に牢をたくさん負ってるにもかかわらず、どうしてこんなに、ね、福音を伝えられるのか、また何を握りしめてこんなにも多くのロークをものともせずに福音のために使えておられるのか、その秘訣をですね、水曜日の夜に、先生は、ね、メッセージをしてくださったんですけども、でその秘訣の言葉がこの今日の箇所、第一コリントの15章58節なんですね。ですから、 ね、ですからで始まります。ですから、ですから私の愛する兄弟たちを、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。アメン。ですからという言葉、参加された方はよく聞きましたね。ですから、英語で言うとこの therefore、 そういうわけでというのを訳するんですけど、これギリシャ語の接続詞です。ホステという言葉ですから、そういうわけで therefore、接続詞ですけども、これはですね、直前までの、その言葉の一連の積み重ね、それを一気に束めて、束ねた上で、そういうわけで、ですから、これこれこういうふうになりますよ、そういうふうに後に続ける、そういう言葉ですね。ですから、ね、言葉を束ねる、束ねて、そして全く新しい、物事につなげる言葉です。
臨退しました。ですから、希望に会いました。喧嘩をしました。ですから、別れました。商売をしました。ですから、栄えました。ある人に出会いました。だから、結婚しました。ですから、結婚しました。だから、何々があって、何々になりました。何々があって何々になりましたっていうことなんですね。だから全てのことが原因があって結果がある、種まいたからね、収穫があるということなんですね。だから菅先生自身が菅先生のそのね、恩師であられる方から、もう世界的な神学者なんですね、その方も、その方からこの御言葉を送られたということでした。そして彼自身はどんな辛い時でも、ですからというね、この前後する言葉に基づいて生きようね、でそういうことを心して生きてきたということを証ししておられました。
本当に菅先生のありさまを見てるに、こんなにも足がパンパン、ですから天における報い大きい、本当にそういうふうにですね先生は見ていってると思います、うん、私たちの場合本当に、ね、足がパンパンになった、ですからちょっとあの国で福音伝えるのはお休みにしてリゾート地に行こうとか、そういうふうになりがちですけど、人だったら、でも本当に主に捉えられた人は、ですから主から受ける報いが大きい、そういうふうに転換していくんです。本当に菅先生のその、ね、成り立ちを見て、確かに、ね、私も、まあ、車をずっと、ね、一日に何時間も運転したりとか、夜遅くまで疲れたりとか、まあ、そういったところはありましたけれども、でも先生たちを見てるに、本当にそんな自分自身のですから休みたい、ですからサボりたい、こういう志がもうなんてもう癒し惨めなものか、本当に疲れてるうちに思えてきました。でこのですから、という言葉、物事には原因と結果がありますね。喧嘩した、ですから別れた、二人は出会った、ですから結婚した、原因があり結果があります。その原因と結果をつなげるのがこのですから、という言葉になるんですけど、ホステイという言葉ですから、ね、今の私たちは良きにつけ悪しきにつけ、もろもろの原因をしてきた、その結果としての今現在があるわけですね。今までずっと怠けてきた、ですから貧しくなった。今まで本当に努力してきた、ですから強くなった、ね、野球選手のイチロー選手、もう本当に誰よりも練習を重ねて、ね、そしてですからあれだけ強く、ね、人々からもう羨ましがれるようなあれだけ強い、ね、野球選手になったわけです。ですから原因結果あるんです。原因があった、ですから今の現在の皆さんがいる、そして今の現在の皆さんが今何をなすべきか、それをして し続けていくこと、その結果が未来の皆さんのですからを作り出していくんです。ですからという言葉、本当に原因と結果、これをつなげる言葉であるんですけども、でこの、コリントの 15章の最後の節、58節、ですからで始まるんですけども、ね、要するにこのですからが、第一コリント15章の1節から57節までの非常に長いその言葉を、ね、一つに束ねて、ですから、私たちの、ね、愛する兄弟たちを固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちのロークが主にあって無駄でないことを知っているのですから。アーメン。本当に日々歩んでいくうちに、こんなことをしていても果たして何かためになってるんだろうか、こんなことをに一体何の意味があるんだろうか、いや主にあって意味はあるんです。どんなに無駄に費やしてきたかのように見えても、でもそれを主イエス様にあってしているのであるならば、必ずですからが、ね、その時は来るんですね。ですから主にあってロークしたこと、ロークこれギリシャ語ではコポスと言います。コポス、主にあるローク、この主にあるコポス、これは決して無駄に落ちていくことはないんです。無駄に闇に葬り去られるということないんです。キリストにあって、ね、歩もうとするとき、この地上においては確かに諸々の苦難ロークはありますけれども、しかしそれらは無駄にということはないんですね。この第一コリント、ね、関心を博士、なぜ、ね、聖書にたくさんあるこのホステという、ね、ですからという言葉の中で、なんでこの第一コリントの15章の最後の節、ね、このですから、ここを、ね、関先生の師匠に教えられたのか。この第一コリントの15章といえば、ね、牧師先生にとっては、ああ、あの箇所が、ね、思い当たります。いつもあるセレモニーの時に、ね、よく引用される言葉です。セレモニー、要するにお葬儀ですね。この第一コリントの15章といえば復活の希望の章が、ね、とも言われます。人は死んだら終わりではないんです。人は死んだら、死んだ後に必ず蘇らせます、ね、いいことした人だけが蘇らされるんではありません。悪いことした人も、どんなに極悪な人ことをした人でも、ね、一切例外なしに必ず蘇らされます。何のためにか、ね、これは死後裁きのためにです。イエス・キリストを信じて、ね、イエス・キリストにあって歩んできた人々は、ね、死後の裁きを恐れることはないんですけども、しかしキリストを軽んじて、ね、キリストをあえて無視して、ね、キリストを知っているにもかかわらず、そのキリストの素晴らしさを味わったにもかかわらず、なおも、ね、自分の肉欲に従って、キリストをもう一度十字架にかけようとするようなものは、ね、地獄に落とされてしまいます。それぞれ、ね、行いに応じて、審判を受け、そして、ね、天国か地獄の二つに一つ、どちらかに行くことになります。皆さん、天国はあります。地獄もそれと同様に存在します。このことをしっかりと皆さんは覚えておくべきです。この第一コリント15章、死後、ね、死んだ後の復活、そしてキリスト者に対する希望が記された章です。パウロはですね、この章の中において、ね、とっても大切なことを伝えています。まず15章の一節から読んでいきますと、兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。皆さん、福音は聞いてますかね。
聞いてます。
聞いてますね。教会に通ってる限り福音は必ず聞くものですね。イエス・キリストの福音、これは必ず聞くものですけども、で2節、またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。アメン。あなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、二重否定が使われておりますね。あなた方がよく考えて信じたのであるならばとも言い直せます。 ね、韓国語はそう書いてあるんですかね、うん、ですから、ね、よく考えて信じたのであるならば、この福音の、ね、パウロが伝えた福音の言葉をしっかりと保って握りしめていれば、この福音によって救われる、その望みがあります。ですからに、ね、そこからも続きます、ね、ですからということは、ですからこの第一コリント15章の、ね、全てにおいて、ですから報いがあるから、だからしっかりと歩みなさい、ただこのことにおいても言ってるわけです。
アメン。
パウロが、ね、伝えた福音、あるいは皆さんを救った、ね、ある伝道者のその伝えた福音、その福音の言葉、これをしっかりと握りしめていれば報いがあるんです。ですからしっかりと固く立って歩みなさいと言われます。そしてパウロがですね、最も大事だと言っていたことは、この3節以降の、3節から5節のところです。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。アメン。これが福音とはの内容、根幹にあたる部分です。すなわちイエス・キリストの身代わりによる死、そして葬り、そしてよみがえり、そしてイエス様は生きておられ、今現れ、ね、弟子たちに現れ、そして最後にはパウロに対してね、8節では、最後に尽き足らずで生まれたものと同様な私にも現れてくださいました。
本当チトボールってね、謙遜な人なんですよ。これだけ私たちが明示しているこの、聖書新約の多くの部分ね、シトバオルの働きがこと細かく書いてあるということなんだけど、自分自身のことを何て言いましたか。尽き足らずね、尽き足らず生まれてきたって言うんですよ。どういうことかって言ったら、イエス様の直弟子である人たちはイエス様をね、迫害はしませんでしたよ、ね、それでイエス様に仕えていました。でも彼はどうだったかって言ったらね、生まれてきて、そして列親動員のようにイエス様の福音を邪魔して回った、歩き回ったんですよね。歩き回った、イエス様の福音を邪魔して、イエス様の福音を邪魔して、イエス様の福音を邪魔して歩き回った。福音を邪魔するってどういうことだぜ。御言葉を伝える時、伝える人の御言葉の邪魔をすることも福音を邪魔することです。イエスを信じる人々に言葉、手足を持って傷つけたり歯向かったりすることも福音を邪魔することです。この福音の邪魔をずっとしていた。だから彼の命というのはいつも危なかった、危なかったね。悪いことばっかり知ってるから、霊において。月を満ちることなく生まれた子供というのは命がいつも危ないですね。今でこそインキュベーターとかがあって、その中に入れてね、自力呼吸ができて、そしてね、いろんなことが整えられた時にそこから出て、私正常な子供としてということなんだけど、本当に月足らずで出てきた子供というのは、その命っていうのはあってないようなものなんです。だからその命がまともに一人の赤ちゃんとしてね、健全に立つまで親は気が気じゃないですよ。だからイエス様に対して尽き足らずの子供のように、尽き足らずの子供のように、彼はね、本当に心配をかける、そういう人だったということなんですね。でもここで私すごいなと思ったのが、尽き足らずの子供はね、 月だらずの子供であって弱さを持っているから心配はかけているものの、ね、親から見放された子供ではないです、ね、だから月だらずの子供であったから目をかけて心をもっとかけていただいて、それで自分は育って、ね、そして自分は主の働き人になったということ。だから結局月だらずのような自分でありながら、結局彼自身が一人前に育ったそのわけには、ね、心配ばっかりかけた自分があるものの、自分の月だらずのところの一つ一つのその弱い性質をイエス様ご自身が補ってくださって今の自分があるということをここで信仰告白していますね。月だらずのものになってはいけません。ちょっと目をそらしただけでまだ同じことをやってる、ダメですよ。天聖教会はね、礼拝の時に礼拝を集中しないということであると、この教会ではね、本当に礼拝捧げるの無理ですよ。なぜかわかりますか？ほったらかしにしないから。あのね、福音において素晴らしい生徒の行いの面において有名人になりなさい。礼拝を邪魔すること、みんなの礼拝を引き裂くことで有名人になってはいけません。日本全国、世界のあちらこちらでこの礼拝を捧げている人たちが誰のことなんだろうと思うでしょう。私がちょっとここ見ただけで同じこと知ってはいけません。しっかり聞いて、しっかり恵みに預かってください。今まで信仰生活してきた何十年もの間、それをほったらかしにしたその教会とここは同じだと思わないでください。しっかり聞いてくださいね。
物事には原因と結果があるものです。なんで今の自分がこういうふうになっているのか、それね、よしにつけ悪しきにつけ、物事には必ずですね、何かしたらそれについての結果がついて回るものです。悪い種をまけば、ね、肉に向かって種をまけば肉から滅びを刈り取る、しかし御霊に向かってまくならば霊から命を刈り取る、ガラテヤ書に書いてあります。皆さんがですから肉に対してまく、それなら滅びを刈り取ってしまう。滅びを刈り取ってほしくないから、ね、この天聖教会はちょっと他の教会と違うところは、こういうところをしっかりと、ね、滅びに種をまく人を滅びさせないようにするために、救い出すために、命の道に導くために、時にね、なんで、こんなところにこの教会は、ね、力を入れるんだろうか、そういうところあるかもしれませんけれども、御言葉が真実だと、もうそこまで徹底して考えているからです。御言葉は真実です。御言葉に対し、イエス・キリストに対し、福音に対し、侮るものがどれほど恐ろしい結果が待っているか、それを皆さんよくわきまえ知り、そしてこの御言葉に対して、本当に忠実に歩んできたならば、どれほど素晴らしい報いを受けるのか、これもまた聖書に書いているからです。今日、ね、の箇所は特にその報いに関してのところがたくさん書いてあります。しかしこれだけ素晴らしいことに対してはこんなに大きな報いがある、その逆をまた、ね、見え隠れします。こんなにも尊い素晴らしいことをないがしろにしてしまったら、どれほど恐ろしいことが待っているか、ね、それも伺い知ることができます。御言葉は、ね、書いてある表だったことを、それをですね、ただ論議して、ね、あーだこだするものじゃありません。皆さん自身と混ぜ込んで、そして、あ、こうすればこうなるのだ、 信じて、ま、皆さん自身と混ぜ込んで受け入れるべきもの、それがこの御言葉です。
アメン。
ですからということが今日のところに書いてあります、ね、パウロは本当にこのイエス・キリストが十字架にかけられたこと、これがどんなに大事なことであるのか、コリントの人たちに伝えました、ね、第一コリントの最初の方では、もう私はイエス・キリスト、それも十字架につけられた方以外は何も伝えるまいと、ね、そういうふうに決めた、コリントの最初に書いてあります。パウロコリントに行った直前どこに行ったか、ギリシアのアテネです。とても、ね、発達した都市でした、ね、哲学が発達し、また娯楽も、ね、享楽快楽も発達して、ね、人々は耳が肥えて目が肥えておりました、ね、ちょうど今の日本と同じですね。でそれでそこでパウロは、あ、じゃあここの人たちは知的に昔の人たちの詩人も、ね、交えて雄弁に語れば信じてもらえるだろうと思って、そういうふうに、ね、雄弁法という方法を用いてアレオパゴスというところで、ね、みんなに説教したんですね。最初はギリシアの人、アテの人たち、もうおーってなって聞いてたんですけども、途中死者の復活の場面に差し掛かったところで、もうそこの人たちは、あ、なんだ、あ、その話だったらまた後でいいよって、あ、もうあんたはいいって、ね、そういうふうになってしまったんですね。
どういうことかわかりますか皆さん。人はね、自分の理解ができない領域に対しては二つの種類なんですね。おーっていう人とね、あとはもうそれは理解できないし、理解できないことは私とは関係ないことだから、コタク並べするんだったら、私が理解できないことをコタク並べするんだったら私は聞きたくないよね。だからそれじゃ、じゃあねって言ったんですよ。人間の言葉、人間の理屈ね、アテネの人たちが聞いて分かりそうなことを言っていたときは、見入って、聞き入っていたんですね。なんで見入らないか、聞き入らないか分かりますか？それはね、あなたの関心がないからです。関心がないから見入らない。ね？なんで聞き入らない？自分が思ってるような言葉じゃないから。コタク並べしてるから。興味がないんです。じゃあね、誰が何についてじゃあねって言ったの？命について言った時にじゃあねって言ったのね。人のコタク並べしてる時はおーおーって言ったんですよ。命について言った時にじゃあね、この肉をどんなに納得させたって、この肉が私たちのためにしてくれるとこ、ことというのは失敗だらけです。この脳がどんなに理解したって、ね、理解した言葉によって私たちを正しく導いた試しがありません。耳を貸さない福音に対してね、というのは何かって言ったら、今言ったでしょ、その人たちはずっと人間の言葉、理屈を言ってるときはちゃんと聞いてた。福音を言った途端にじゃあねって、教会に来て御言葉がしっかり聞けない、興味がない、座るとあくびが出る、眠い、自分を生かす言葉に関心がないからです。命の言葉を言った途端にじゃあねって言われました。命の言葉をシトバウルが話した途端にじゃあねって言われたんです。あのアテネのあの広場、市場にいた人たちが本日この教会にもいるってことでしょ。さっきまで人と喋るときはベラベラベラベラ、目がもうキラキラキラキラ、賛美して祈り始めるとうどうどうどうど あの市場に行った人、広場に行った人と何が変わるの？何が違うの？御言葉に対して、自分を生かす御言葉に対して、ね、もっと真摯に受け止めるべき必要が私たちにはあります。
パウロは、ね、このアテネでの出来事の後にコリントにも聞いたんですね。コリント、アテネに負けず劣らず、もう不貧困が非常に入り込って、性的快楽が、ね、世の享楽、楽しみが、ね、またいろんな哲学話、ね、耳も超えて目も超えて、ね、享楽沙汰にも超えている。そういう、ね、コリントに対してパウロが取った方法、それは、十字架につけられたキリスト以外は、ね、私は何も伝えないことにしました。十字架につけられたキリスト、これ以外はもう何もないんです。このお方以外に救いはありません。ですから今この日本、ね、何か目が超えて耳を超えているこの日本人に、何か雄弁な言葉とか、あるいはもう、ね、あのパワーポイントとか、使ってもうすごい巧みな口調で福音を解き明かす、これよりも面白いですね。日本に有効なのは純粋な福音、十字架につけられたキリスト、ね、このお方をこそ伝えるべきなんです。何か、ね、世にこびって世の土俵に降りていて、世の土俵でスタイリッシュになって、そういう方法は一切取らなくていい。むしろ皆さん自身がキリストの土俵へと、ね、救いと復活、命の土俵へと持っていく。それこそが今の皆さんに、今のこの日本、必要だと本当にひしひしと、この使徒行伝やまたコリント書を見ると、そのように感じます。ですから、今、この目の前に置かれている競争、これをしっかりとですね、私たちは進んでいくべきです。パウロは、こんな私にも、こんな罪深い、福音に敵対した私にさえも、こんな月足らずで生まれたような私さえも、キリストにあって救われた。パウロは、ね、この第一コリント15章で、私は、この9節ですね、私は使徒の中では最も小さいものであって、使徒と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。アメン。パウロは、自分自身は最も小さなものだ。罪人の頭、最も小さいもの。こんな私にもキリストが現れてくださった。この私は神の教会を迫害した。パウロは多くの教会を迫害しました。ね、イエス・キリストを信じるとする、その集会がある家、ね、そこを、ね、押し入って、もう男でも女でも捕らえて引きずり出して、そして死刑だっていう、その票には賛成の票を投じて、多くの主にある兄弟姉妹たちを投獄し、殺していきました。イエス様は言われました。サウロ、サウロ、なぜあなたは私を迫害するのか。主にある兄弟姉妹を迫害するのはイエス・キリスト、そのお方を迫害するのだ。イエス様はおっしゃいました。私たち、ね、皆さん自身が、ですからキリストにあるならば、皆さん自身がキリストをご自身を表してるんです。世に対して。皆さんを、ね、世が皆さんを迫害するならば、世はキリストを迫害しているものだ。それと等しいんです。このことを皆さん信じるでしょうか。アメン。キリストを信じる者はその人のうちにキリストを宿しているんです。そしてキリストは御言葉なるお方です。この御言葉なるお方を軽んじる者はキリストを軽んじる者です。
アメン。
皆さんそれをよくよく心に入れておくべきです。ですから、この主にある兄弟姉妹たちは、ね、本当にキリストの福音に忠実に従って行くならば、ですから、あなた方は、ね、その報いに漏れることはない。あなた方は自分のたちの労苦が主にあって無駄でない、ね、ということになるわけです。主にあって労苦したこと、ね、それは、ですから、 無駄に落ちることはありません。だから目の前に置かれたこの競争を、ね、それをしっかりと行うことに生みつかれてはならないんです。
ちょっといいですか。ふみこさんは、何歳の時に寝ていいって言われたの。中1か2の時に教会で寝ていいよって言われたのね。でその時に寝ていいよって言われたのは誰、誰と誰、子供たち、いいですか。あの教会の先生非常に優しい先生で、教会に来た人たちに寝ていいよって言ってたらしいです。あったんですね、うん、確かね、寝ていいよって言った先生私も一人会ったことがある。その先生もね、もう亡くなっていないよ。御言葉を聞くと霊が起きるんですね。だから寝ていいよっていうのは御言葉を聞かなくていいよって、霊は起きなくていいよっていうことなの。教会で御言葉を預かっている先生が寝ていいよって言っちゃってね、唯一私たちの霊を起こすこの御言葉を寝ていいよって言ってしまうと、逆にするとどういうことかしたら、あなたの魂は救われなくていいよ。ずっと寝て地獄に落ちなさい。悪いけどそれと同じですよ。一番偉い人だと思っていた人から寝ていいよっていう言葉をいただいてしまったらね、寝ちゃうんですね。寝て何の咎めもない。そしたらどうなるかしたら、普段の私たちは人間言葉、人間と人間の言葉で溢れているところで生きているでしょ。で、その溢れている言葉に対して、溢れている言葉に対して私たちは反応しながら生きているんですよ。ね。だから、言葉に対して反応すれば反応するほど、この世の中の人とね、うまくコミュニケーションができて、うまくやっていけるの。人が言った言葉、自分が話す言葉、うまく反応すれば反応するほど世の中でね、うまくやっていけるんですよ。教会に来て御言葉をしっかり聞いて、ああそうなんだ、どういうことで反応すれば反応するほど、実生活において起きていることに対して神様の御言葉が、あ、この時はうんうんと思ってた、なるほどと思ってた言葉が、あ、この時はこうするんだよ、ああするんだよって方法を教えるんです。ずっと寝っぱなしでね、その何十年も経ってしまうとどうなるかって言ったら、教会は来たもののね、ずっと寝てるから、周りの人のね、礼拝を邪魔しますよ。他の人の命の養いを邪魔して泥棒しているんだよね。本人は神の働きのところか闇の働きを教会の中でしているじゃん。ちょっと寝てることが何が悪いのって言ってる人がいるかもしれない。いや、疲れて寝る時ありますよ。でも、レンガラレンジはないでしょ。ね。朝も寝て、昼も寝て、夜も寝てはないでしょ。ご飯食べる時居眠りしない、ね、ご飯食べるときに居眠りするのいるんだよ。誰かわかる？赤ちゃん、赤ちゃんはおっぱい飲みながらねやるよ、ね、それでも親はしっかりと飲ますの。口の中にね、頬を叩いたりなんかしてね、そういうことなんです。今私がやってることというのは、あなたが食べないからね、私は頬を叩いてますよ。食べな、食べな、ね、 頬を叩いてでもね、あなたに言ったその寝ていいよっていう言葉のね、そのね名残を私は取り除けたいです。この教会で治らなかったら、どこの教会が礼拝しながら行って生徒を起こしながら礼拝するの、なかなかないと思うよ。でそれにこの教会の生徒だからみんな理解がある、起こさなきゃダメっていう分かってるからね、できる。これ普通の一般の教会だったら一人のために礼拝絶えなしになってる。ちょっと他に行ってもらいますことになりかねない。逃げていくなら別です。逃げていくものをね追っかけてまではできないから、じゃなくてここにいる間本人が逃げない限りするしかありません。しっかりやってくださいね。先ほどの話に戻りますけど、シトバウル、あの偉大な伝道者が人の言葉をわーっと言った時にはみんながね目がパッチリ開いてた。命の君イエス・キリストの話を言った途端にザーネって言われた。だって交わり室で寝ないぞ、うとうとしないぞ。なんでここに来てうとうとするのさ。ということはあのシトバウルにザーネって言った人と全く同じだね。どうぞ。
礼拝は皆さん捧げ物です。レビ記に礼拝の捧げ物についての規定が書いてあるんですけども、盲目のものとか、ね、
大変だ、
手足を折られたものとか、ね、どこどこ切り取られたものは、ね、主に捧げられてはならないって書いてあります。
ほら盲目のもの、耳しいなもの、手足がかけられているもの、べーって言えないもの、ね、全部主に捧げ物にならないんだよ。私たちって何？旧約では捧げ物があったよね。新約イエス・キリストの時代に入ってきては私たち自身のね、礼拝に対する趣、志、賛美、祈り、アーメン、これが捧げ物じゃん、ね、いつも盲目なもの、尻り除く、取り除かれる。ダメさん、これでまだ見言葉が来たよね。ダメだよっていう。はい。
パウロはあなた方の体を生ける備え物として神に受け入れられる清い生きた備え物として捧げなさいって言いましたね。
アーメン。
皆さん自身を神に受け入れる清い生きた備え物とするそのことを皆さんしてるでしょうか。礼拝の都度皆さん自身がしっかりと万全の体調で神様に、ね、もう本当に旧約時代も羊とかヤギを本当に、ね、神に捧げられるときは万全の体調で持って連れてきて、そして本当に最高の状態で捧げる、ね、そういうことをしたはずです。皆さん自身も自らの体、心の状態、霊性、それを本当に前の日から前の晩からもう万全の状態に整えて捧げる、それこそが本当に主に喜ばれる礼拝です。
アーメン。
ある人は本当に遠くから来ます。ある人は本当に忙しい中を縫ってその合間、本当に主になけなしの時間とエネルギーを捧げるためにしっかりと整えて礼拝に参加する人がおります。
あのね、うちのね、渡辺伝道師一番違うんないよ、朝から晩まで。でも教会に来るにもものすごく時間かかってくるんだよ。疲れるっていうことを考えたら、仕事してるわ、子育てやってるわ、見事は誰より覚えてるわ、祈ってるわね、ヘブライ語勉強しなきゃいけない、子供たちの送り迎えしなきゃいけない、もろもろすごいあるんだよ。居眠りするの見たことない。 見たことない。疲れたっていうこと私がよく言ってるでしょ。何あのちょっと 寝足りないから居眠りする。そしたらこの教会でずっと寝っぱなしでいなきゃいけない、恋愛の時間ずっと寝なきゃいけないの私だよ。悪いけど霊が食べてないんですよ。御言葉をずっと寝てそれで食べてないからね。だから起きれない。だから起きるために言ったのがしっかり見てね、しっかり聞いてね、そしてアーメンしてねって。それがあなたが生きる方法だよって、あの彼女が本当にこの何十年というね、11歳か2歳くらいから、あの始まったこのことね、今多分ね50年以上経ってるね。50何年経ってるでしょ、50何年経ったこのね白物をね今取り除こうとしてね今頑張ってるんです、イエス様が本当にイエス様ありがとう。もうその一言に尽きりますね。彼女が自由になった時、私たちはイエス様の御業のゆえに喜ぶでしょう。そして彼女の自由になってすがすがしいその姿を人が見た時に主の皆を褒めたたえるでしょう。でそこまでね逃げなかったら頑張ります。皆さんも頑張るでしょ。アーメン。
ですからそれには、ね、報いがあるんです。ですから、ね、パウロ言ってますね、あなた方今ロークしていること、これにはちゃんと報いがあるから、ですからしっかりと立って動かされることがなく、いつも主の技に励みなさい、ね、今日の箇所そういうふうに続いているんです。でここに生徒たちの忍耐が必要とされるわけです。忍耐、ここに生徒たちの忍耐がと信仰があります。でこの忍耐ということは、ギリシャ語ではヒュポモネーと言うんですけど、ヒュポモネーでこれ、2つの言葉、ヒュポという言葉とまたモネー、という言葉に分かれます。これはですね、農夫が、あの畑に、ね、種をまく、種を、ね、こういうふうにひざまずいて、まく、ね、下にひざまずいて、これがヒュポモネーです。ヒュポ、これは下に、ね、モネー、これひざまずいて、でそして農夫がひざまずいて低くなって種をまいて、そしてまいたものの実りを待つのがこれです。
この世の中で一番失敗しないあの職業って何か分かりますか皆さん。農夫なんですよ、ね、農夫というのはね、あのね隣の、家がどんなに輝かしたって、ね、私と競争じゃないの、ね、自分は自分の畑、向こうは向こうの畑、ね、それで主が見合った実りをいつも与えてくださるから、隣の畑を見ながらね、あいつがね種まきするからうちのね実りが少なくなるって、世の中の商売そうでしょ、ね、私がラーメン屋始まって隣にラーメン屋が来ると、ああいつがラーメン屋やってるからうちの売り上げが下がるって言うでしょでも農夫は種まきをしながら隣で種まくのを見てて、あいつが種まいてるから私の種が 20% 芽が出ないって言わないもん。ね？農夫、ね、一番仕事上へりくだる人なんですよ。なぜかわかりますか？自分がやるべきことをやった後は、ね、報いを待つ人。もう一度言うよ。自分がやらなければならないことをしっかりやった後は必ず報いてくださることを信じて、報われる時を誰より信じて待つ人、誰？農夫なんですよ。ありえない。今まで気づかなかったですよね。言ってみればそうだね、言ってみればそうだ。なんでね、お仕事したのはことごとくね、大体報われるかって言ったら、 減り下るでしょ。ね、減り下って仕事するのは農夫一番です。ね、減り下ってひざまずいてやらないと、これできませんもん。ね、減り下ってひざまずいて、しかもプラス、隣の畑を妬まずに。隣の畑を妬まずに。お仕事する。ね。あと自分がやるべきことをやった後は何をする？お任せ。お任せ。世の中で一番報われてるの農夫なんですよ。ね。一番理にかなった、ね。この姿、形、姿勢、忍耐、希望、一番人間の中で理にかなった姿してるんですよ。ということは、私たち一人一人がお仕事をするときに、どんな仕事でも、減り下って、ね。それで、種まきをする。必ず、収穫があることを農夫は必ず信じて種まきをする。私たちも、種まきを、必ず収穫があることを信じて種まきをする。ね。だから、世の中で農夫だけが、あらゆる仕事の人は、ね、自分がやったことの成果が向こうに見えるんですよ。向こうに。ね。農夫だけは、神の仕組みにあって、ね。農夫だけは、秋に収穫するものが、春に植える時に見える。植える時に、わあ、これこれで、ね。まだこのぐらい収穫できて、わあ、今年もうちの子供のね、大学行く、学費に少し足しになるとか、ね。そこから出てきたものに対して、これをまだお金にして、そのお金が子供に、親に、ね、いろんなところに使われるところは全部見えてるんですよ。っていうことは、向こうにある。収穫の時が普通の仕事というのは見えないんです。向こうにあるものがね、本当に遠くに見えるの。それもね、時々ね、見えなくなっちゃうの。ね？失敗する。農夫は違う。向こう、秋にある収穫がここに見える。私たちもそれをしなければなりません。
アメン。ヘブライ思考的にはですね、希望ということは、これ未来にあるものを今目の前に現実に今ここに引っ張ってくる力があるものと、ね、そういうふうにされております。で、この希望ですから、ね、今種をまいた、ね、5年後になったらもしかしたら実るかな、実らないかもしれないな、ね、こうじゃないんですね。これ希望とは言わないんです。希望、それは今種をまいた、ね、したら、ね、この種の中に宿っている命、それは必ず芽を出して葉っぱをつけて実って、そして必ず5年後これは実っておいしいものを食べられる、その味わいを楽しみながら刈り取る、そこまで本当に喜び希望があるんですね。希望、これは本当に皆さん聖書の言葉の中に希望の言葉がたくさん詰まっています。ある人はイザヤ書から、ある人は福音書から本当に希望の言葉を見出しますね。その言葉を、ね、ここに書かれてある内容、それを皆さん自身が引っ張ってくる、ね、これが、ね、希望、そして信仰と希望、これは必ずセットになります。皆さんが、ね、礼拝を捧げるとき、ね、献金を捧げるとき、お祈りを捧げる、賛美を主に捧げる、これみんな皆さん自身の信仰、これが上昇力となっていくんです。ですから、ね、信仰なき賛美はただの歌です。ね、信仰なき、捧げ。これは、ね、ただ単に施しにすぎません。けれども、それに信仰が混ぜ合わされるとき、天に昇っていて、そして天からその信仰にあった恵みが降りてくる。そして、恵みと信仰が合うならば何が起きるんでしたっけ？奇跡が起きるんですね。 セメヨン、奇跡、それは、ね、信仰が昇って恵みが降りてきて、それが2つが合わさると起こる、これが奇跡ですね。この信仰、皆さん、ね、預金通帳に1億円があるとします。まあ、1億円まだ安いですかね。1億円があるとして、ね、ちょっと明日、あれ数字には1億って書いてるけど、明日何を食べようかな、あ、何を飲もうかな、あ、何を服着ようかな、買うお金がないな、そんな風に、ね、心配しないですね。銀行通帳にちゃんと書いてあるからですね、そんな1日どころか、もう何十何年も、ね、食べていけるようなお金でしょうね。それがあるんだったらそんな心配しないけれども、人間弱いものです。御言葉、ね、銀行と御言葉はどっちが強いですか？
言葉。
預金通帳とこの聖書の御言葉はどちらが長く残りますか？
アーメン。
アーメン。御言葉の聖書の方ですね。
そうだよね、金庫潰れるもんね。もうあのいろいろと潰れた金庫あったよね。そうそうそう、ね、だから金庫潰れますよ、ね、信頼した人間もいなくなります、ね、いいなと思った、ね、ものも古びてしまいます、ね、私たちを確かに永遠に私たちを保証してくれるものというのは人と物とことの中にはないということなんですね。私たちが今日学ぶべきことというのはですね、本当にギリシャ思考だと、ギリシャ思考で今私たちがこう読んでるこの聖書というのは読むと希望はあるんですよ。だけど希望が遠くに見えるの。あ、いいこと聖書言ってるじゃないですか。いいこと書いてあるね。でも聖書通りやって、それであのいいことが自分のものになるまでは考えるとなんかすごい遠くに見えるんですよね。っていうことだけど、ヘブライ思考はどうなのかっつったらね、キリシャ思考でもヘブライ思考でも同じね時に種まきするんですよね。春に種まきしたんです。ということなんだけど、キリシャ思考で種まきをした人はね、秋が向こうに見えるの。緑の秋が向こうに見えるの。だけどヘブライ思考で同じ時に種まきをした人は秋の実りがここに見える、ね、だからギリシャ思考で種まきをする人は向こうに見える、ね、その収穫が耐えられなくて畑仕事を辞めるかもしれない、お仕事を辞めるかもしれない。だけどヘブライ思考で種をまいた人というのは向こうに見えてるんじゃないか、ここに見える、種をまく前からも見える、ね、だから見えるからどうなる、結果が見えるから絶対諦めないでずっとやるんですよ。だから勝つの。ヘブライ人ユダヤ人がなんで私たちと競争すると勝つかしたら、私たちは向こうに見える、ね、成功することが向こうに見えるんですよ。でもユダヤ人はね、ここに見えるんです。向こうに見えるから、ちょっと挫折したり、心が折れたりすると、やめたってやめるんです。ユダヤ人はここに見えるから、絶対にここに見えるものだから、諦められないんですよ。誰が何を言っても、これやりたいんです。これが私たちと、ユダヤ人の違うところです。
世の中の銀行は、ね、潰れます。で、何十年という銀行あるでしょう、ね、何百年という銀行もしかしたらあるかもしれませんけれども、ね、何千年続いた銀行はないですね。銀行の口座、銀行の数字、これは本当に御言葉に比べればはるかに当てならない。御言葉は何千年も残りました。全く同じ言葉が、ね、ユダヤ人たちのもう心に頭に刻みつけられて、そして代々と一切一文字、ね、一点一ちょん、ね、一ちょんもたがわずにずっと残ってきたんです。御言葉は、御言葉は残ります。この世界は、ね、廃れてやがてなくなっても、 その後も残るのが聖書の御言葉です。
アメン。
この御言葉を皆さんが信じるならば報いがあるんです。
アメン。
しかしこの御言葉を信じない、軽んじるならばそれもまた報いがあります。こちらの方にはアーメン一人見えなかったですね。いい方の報いは皆さん受けてください。
アメン。
ね、御言葉を信じて、そしてその通りに実行するならば、ね、必ず自分たちのしたローク、それは主にあって無駄でないことを知ることができます。ですから私の愛する兄弟たちを固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。パオロはここで伝えております。いつでも主の技に励みなさい。するならばあなた方は自分たちのロークが主にあって無駄でないことを知っているのですから。
アメン。
関節はずっとこの御言葉を握りしめてきたそうです、ね、辛い時、足が痛い、ね、もう疲れ果ててしまった生徒たちが聞き分けがない、その都度ですから、ね、クロムロという、ね、言葉を持って、ですからこのロークは主の御前に無駄ではない、ね、その言葉を握りしめた。だから本当に関節は今日もまた走り続けております。皆さんも走り続けましょう。ですから、ね、ということは握りしめて、今しているこの主にあるローク、主にあって、ね、自分を下ろして、そして主の御言葉の通りに従順する、そのローク、それをするならば、ですから主にあってそのロークは無駄でないということを皆さん知ることができるようになるんです。さらに大きな莫大な祝福、それをしてくださるのが主です。御言葉は握りしめていきましょう。本当に、ね、これから天聖、この講演の、絡みで本当に講演の方がいろいろと譲渡してくださって、この日本という国のために降りるところを降りてくださったところが多々、ね、あることを、ね、講演参加された方は、ね、もうご存知ですね。ですからがあるんです。皆さんが日々祈ってきました。この日本に救いを与えてください。この日本に福音の種がもっと広まりますように、ね、朝ごと昼ごと夜ごとに祈ってきた皆さんのそのロークが今ようやく種を、ね、が芽を出して、ね、花をつけて実を結ぼうとしているこの時です。ますます主に信頼して歩みましょう。ですからこの報いがある、このことを信頼してますますこの国、この日本に有用な種をまいて、有用な働き手となって、多くの人々の命を救い、人見舞いに本当に有用に働く皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。ではこれから皆さん一人一人がそれぞれ今いただきました御言葉をもとにして祈る時を持ちたいと思います。
そういうわけで主よ、私たちをあなたが私たちに仰せられたその言葉によって堅固にしてください。あなたの御言葉が私たちを固く握りしめ、そして私たち自身も信仰を持ってあなたにとどまり、主よ、あなたの仰せられたその御言葉の内と外とをしっかりと歩むことができますように、イエス様助けてください。あなたの御前においてもっともっと励むべきことに励むことができますように祝福してください。人物ことを見たとき、主よ、私たちのなすべき技を教えてください。そして私たち一人一人が主の御前においてその働きをするとき、主よ、私たちのロークが、主にあるロークが虚しくなることはないことを信じて、主よ、私たち一人一人があなたに仕えることができますように、イエス様助けてください。イエス様助けてください。私たち一人一人が聖霊の助けを得て、栄光から栄光へとイエス様に会って歩むことができますように、父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みに預かることができますように祝福してください。イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって、ハレルヤ。主よ、あなたの御名を褒めてたえ感謝いたします。今日もあなたが私たちに与えてくださったこの御言葉に心から感謝してアーメンして、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
神の御前でまた生きている人と 死んだ人と裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国を思って私は厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら責め、戒め、また進めなさい、うん、というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分のために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからです。しかしあなたはどのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。今は私は注ぎの備え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。アメン。主よ、今このパウロの最後の告白を心に留めます。本当にパウロは生きている間、多くのロークをし、鞭打たれ、また石を投げられ、難戦し、また裏切りに遭い、そのようにして体中に傷を負って、その表向きは弱々しく、また口言葉もなってないと言われるまでに、しかし文章は重々しいとそう揶揄されるほどに、パウロはその肉体をどれほど痛めてきたでしょうか。しかしその痛められた体は彼の栄冠となりました。なぜなら癒しいもので巻かれて栄光あるものによみがえらされるからです。肉なるものに巻かれて御霊のあるものに刈り取りをなされるからです。主よ、私たちはこの希望、この喜びを捨てることはありません。この復活の希望、それをこそ私たちは本当に望みます。主よ、本当に関心郷先生のその足、またその体、そのもろもろの傷んでしまっている成り立ち、それは誠に先生のあなたにある栄冠です。本当にイエス・キリストのその十字架の血潮とその傷、それはまさしくイエス・キリストの栄冠となりました。本当にこのキリストの栄冠を私たちは受け取り、私たちも本当にキリストに習い、また信仰の先人たちに習って、この道、福音の道を歩んでいくものでありますように。主よ、この日本に礎となることができますように、どうか助けてください。どうかこの国を憐れに助けてください。主よ、この時代、あなたが栄光の救いを多くの人々に起こしてください。私たちがその礎となっていくことができますように、どうか助けてください。今日あなたがこれらの御言葉を示してくださったことに感謝して、我らの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。
アメン。
アメン。それではご起立ください。主の祈り557番を賛美いたします。 祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。